神戸大学レディオ等身大の私たち。
この番組では神戸大学でのキャンパスライフ、受験エピソードなど学生パーソナリティが生の声をお届けしていきます。大学関係者による大学の最新情報、イベント情報もお伝えします。皆さんこんばんは。放送日6月28日金曜日21時を回りました。第233回神戸大学レディオ、本日パーソナリティを務めます文学部2回生池田と、
国際人間科学部3回生野村千織です。
はい、野村さんは今回初めての収録ということでよろしくお願いします。
お願いします。
すごく個人的な話にはなるんですけど、私が去年初めてラジオのパーソナリティを務めたのが今回と同じテーマの放送だったので、少し感慨深い気持ちでいます。さて、6月も下旬になりまして、だいぶ暑くなってきて本格的に夏の訪れを感じる季節となったんですが、今回のテーマが七夕祭ということで、今年が7月7日の七夕 本番の日に開催ということになります。ではゲストの方の登場です。
神戸大学レディオ等身大の私たち。
はい、それでは本日のゲストのお二人、自己紹介の方軽くお願いいたします。
はい、こんにちは。神戸大学ベル館の森美恵と申します。七夕祭の企画責任者を務めています。本日はよろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
こんにちは、神戸大学ベル館の山崎千春と申します。七夕祭では、企画副責任者を務めさせていただいております。本日はよろしくお願いいたします。
お願いします。では責任者と副責任者のお二人を招いて、本日は七夕祭についていろいろお聞きしていきたいなと思うんですが、まず、七夕祭に入る前にお二人の、自己紹介、学部であったりとかベルカン自体について少しお伺いしていこうかなと思います。まずお二人は何学部の学生さんでいらっしゃいますか？
はい、私は経営学部になります。
私は経済学部になります。
お二人が経営学部と経済学部ということで、ベルカンについて少し紹介していただいてもよろしいでしょうか？
はい、神戸大学ベルカンは六甲台第一キャンパスを拠点としていて、信頼活性化を掲げて活動している学生団体になります。六甲台第一キャンパスを拠点にしているので、法経営経済学部の学生が多い団体となっています。
はい、そうなんですね。具体的に学部の比率とかって分かりますか？
そうですね、ちょっと詳しくは把握はしてないんですけれども、だいたい法経営経済学部が 80%、90% を占めていて、他の学部の学生さん 5% 程度いらっしゃるっていう感じになっています。
そうなんですね。
はい、
ほとんどが六甲台第一キャンパスの学生さんで、活動もそちらのキャンパスが多いんですかね？
はい、そうですね、六甲台第一キャンパスの教室を使用させていただいています。
はい、なるほど。ベルカンさん、本日取り上げるのが七夕祭なんですけれど、七夕祭以外にも何かイベントとかはやられてたりしますか？
はい、もちろんです。新大生に向けてのイベントだと、就活生に向けた業界セミナーというイベントだったりだとか、秋の新歓祭である秋新歓を開催しているのが神戸大学ベルカンになります。
そうなんですね。オープンキャンパスとかもやられてたりしますか？
はい、夏のオープンキャンパスもベルカンが担当しています。
そうなんですね。じゃあそちらの方もおそらく進行中ということですかね？
はい、
はい、なるほど。
ベルカンさんって何名ほどの規模でやられてるんですかね？
そうですね、だいたい200人弱ぐらいのメンバーがいます。
かなり規模の大きいサークルというか学生団体になりますよね。
はい、そうですね。
それは企画ごとに責任者の方は変わっていくんですか？
はい、開催するイベントによって、責任者毎回変わる形になっています。
今回七夕祭は森さんが責任者ということですかね。
はい、はい、
かなり大変な部分も多いんじゃないでしょうか。
そうですね、大人数まとめるのは大変な部分もあるんですけど、高校の時にやっていた学園祭のような規模でやるので、やりがいも感じます。
あ、そうなんですね。山崎さんはいかがですか？
はい、そうですね、やっぱ人数が多いので、それをまとめるのも大変ですし、やっぱり外部の方も呼ぶので、地域の方だったりとか、はい、なので、その普段はやらないような交渉、障害だった、はい、であったりとか、私の個人的な仕事にはなるんですけど、例えば消防署の方とか保健所の方と連絡取り合って、
そうなんですね、
企画が実現できるようにやったりするのが結構大変かなとは思うんですけど、ね、やりがいも感じますね。
先ほど外部の方をお呼びして行うっていう話もあったと思うんですけど、まあ、そちらも後ほど詳しくお伺いしたいなと思います。じゃあなんとなくお二人の普段の活動の方が分かってきましたので、まずベルカンの結成が先なのか、その七夕祭が先なのかっていうふうなことが少し気になるんですが、
はい、そうですね、こちらはベルカンの結成が先になりますね。
はい、
はい、ベルカンはもともとゼミ幹事の集まりだったんですよ。法経営経済学部のゼミ幹事が集まってできた団体なんですけど、その団体から夜の六甲台第一キャンパスの良さを発信していきたいなということで、七夕祭が始まったっていう経緯になります。
そうなんですね、なるほど。やっぱりベルカンさんの活動の中では一番七夕祭がメイン。
そうですね、七夕祭が一番規模の大きいイベントになります。
なるほど。じゃあここまでお聞きしてきましたが、まあ、確かとただコロナが落ち着いてきて、昨年初めて完全の対面での開催でしたよね。
はい、そうですね、昨年が地域の方も招ける初めての対面開催になりますね。はい、
じゃあなんとなくまず去年の状況から少しお聞きしたいんですが、
はい、
昨年確か私もお客さん側として参加させてもらったんですけど、
う
ん、
ありがとうございます。
確か雨でしたよね。
そうですね、雨が降ってしまったんですけれども、はい、それでも通常通り開催はすることができて、大にぎわいでした、はい、
じゃあ、まあ、毎年行われているわけですが、まあ、特に今年が去年とはどういうふうにこう違っているとかっていうのをだんだん内容の方をお聞きしていきたいと思うんですが、まず去年とは何が違うっていうのありますか？
そうですね、今年は去年と違って、子どもお子様も来れるような企画を多く準備しています。例えば子ども向けのステージを大きい教室の中で行うことで、子どもが参加型企画として企画を設けているので、広々とした教室の中でお子様も楽しんでいただけるような企画準備しています、
は
い、
なるほど。まあ、昨年はお子様向けの企画はそれほどなかったっていうことですかね？
企画自体はあったんですけれども、はい、広い教室を使って行う企画っていうのはなくて、今年度からの試みになります。は
い、より大規模になってパワーアップっていう感じですかね？
はい、
あ、そうなんです。
あと子ども向けの企画なんですけど、はい、なんかステージの方も子ども向けのステージができたりとか、
はい、
昨年は子ども向けのステージっていうのはありはしたんですけど、今年の方がよりパワーアップして、はい、やる予定なので、ぜひ足を運んでいただきたいなって思います。
は
い、
先ほど室内のアトラクションとステージっていう話があったんですけど、まあ、まず七夕祭の大きな枠として、
はい、
ステージとアトラクションと他は何がありますか？は
い、そうですね、フードの提供を行っています。
そうなんですね、
はい、
主にその3つが、まあ、目玉というかメインのイベントっていう感じですかね？
そうですね、あとはアートも作っていまして、はい、第一学舎の中に綺麗な装飾を飾ったりだとか、外にも顔出しパネルなどを置いて、写真を撮れるフォトスポットなども用意しております。
あ、そうなんですね、なるほど。まあ、いろいろお聞きしたんですけど、まあ、じ じゃあ今度は個別に一個一個の部門についてお聞きしていきたいなって思うんですが、
はい、
まずステージは何個かあるんですかね。
そうですね、ステージの方が3つございまして、はい、1つが、神戸大学六甲台キャンパス の、 新大正門前のバス停を降りたらすぐ見える大階段があると思うんですけれども、はい、そこの大階段の、踊り場をステージとして使うっていうのがありまして、そこでは、主にフェスであったり、盛り上がれるような企画を行っております、
はい、
で、もう一つが子どもステージ、先ほど、お伝えした子どもステージになっておりまして、もう一つが、
そうですね、六甲台第一キャンパスの第一学舎の正面に、はい、一番大きなステージを設置しておりまして、そこでは出演者の方に競ってもらって誰が一番力があるかっていうダービー企画を行ったりだとか、ビンゴ大会を行ったりとかします。
参加型のステージなんですね。
そうですね、はい、
そちらはもう募集はされてるんですか。
そうですね、ダービー参加者今絶賛募集中です。
なるほど、
はい、
それは SNS でですかね。
はい、そうですね、インスタグラムチェックしていただけたらと思います、
は
い、
お聞きの皆さんはぜひそちらの方も確認してぜひ参加していただきたいですね。ステージごとにこのターゲットとなっているお客さんが違うっていう感じですかね。
そうですね、それぞれコンセプトというかターゲットを設けてまして、はい、例えば子どもステージやったら、そのまま子どもの皆さんに、楽しんでいただくことが目的でございまして、フェス企画でしたら、そうですね、フェスが好きな方とか、あと大学、うん、サークル の、 バンド、軽音サークルとかが出ていただくので、例えばお友達が出演されてるとかであったら、もうぜひ見に来ていただきたいですし、メイン、すみません、七夕祭の、第一学者の前で行われるステージであったら、それこそ参加型になってますので、はい、一緒に盛り上がりたいみたいな気持ちを持った方が来ていただきたいですし、近くにフードのテントもございますので、はい、フラッと来ていただいて面白そうだなと思ったらぜひ立ち寄っていただきたいなと思います。
なるほど、音楽系のサークルの方に声をかけて出演していただくっていう感じですかね。
そうですね、そちらもステージの部門の方がたくさん障害を頑張ってくれて、たくさん団体を集めてくれてって感じになってます、
はい。それは軽音サークルが中心となっているんですか。
出演する団体ってこと
ですね。はい、
そうですね、フェスのステージでしたら軽音サークルが、結構多いんですけど、第一学者の前の、ステージでしたらダンスサークルであったりとかも出演してるので、結構幅広いサークルが出演させて、していただいてますね。
はい、なるほど。その参加型の例えばダービー企画とかでしたら、もう本当に一般のというか学生だけじゃなくて、お子さんでも、まあもちろん近所の大人の方でも参加していただけるっていうことですかね。
そうですね、誰が勝つかっていうのを予想する、企画になっているので、はい、年齢関係なく幅広く参加していただけます。
なるほど、そうなんですね。すごく今からワクワクしてきます ね。野村さん、今のところ一番どのステージが気になるとかありますか。
あ、やはりダービー企画気になりますね。
そうですね、ダービー企画面白いですよね。
そうですね、
なんか七夕と絡めたダービー企画になるんですか。ダービーはもう本当にダービーを、
ね、
なるほど、今のところステージお聞きしたんですが、じゃあ次に先ほどフードのついでにちらっと来ていただきたいって山崎さんおっしゃってたんですけど、
はい、
フードはまずどこで販売されてるんですかね。
フードの方が、 大階段の、上のところの広場になってるんですけれども、はい、大階段自体は先ほども言ったようにステージになってるので、うん、当日の方、はい、当日はそこから登っていただくのではなく、入って受付を通っていただいたら、順路がございまして、はい、そのまま順路を上がっていただいたらもうすぐフードのテントにたどり着くことができると思うので、うん、多分最初に目に触れるのがフードのテントとかになるかなと思うので、はい、多分すぐ分かる場所にあるかなと思います。
露店みたいな感じですかね。
そうですね、結構たくさんの企画が出展してるので、うんうん、にぎわる雰囲気になってるかなと思います、
はい、本当に夏祭り感満載っていう感じですかね。
そうですね、はい、お祭り感を意識してどの企画も作ってるのですごい夏祭りの気分を楽しんでもらえたらなと思ってます。
フード、まあ、いろいろ出展されると思うんですけど、出展されるのはベルカンのフード部門みたいなのがあるんですかね。
はい、そうですね、うん、ベルカンの団体が、出展しているフードのみになります。
あ、なるほど、はい、いろいろあると思うんですけど、今年一押しのメニューであったりとか、去年はなかったけど今年はこういうメニューを考案したんだっていうおすすめとかってありますか？
そうですね、おすすめはソフトドリンクが結構おすすめで、ソフトドリンクの企画、ソフトドリンク購入いただいたらくじ引きを引けるようになっていて、他の企画の割引券などが当たるような企画になっていて、
そうなんですね、はい、それは去年はなかった今年からの試みってことですか？
そうですね、くじ引き付きは初めての試みになります。
すごいですね。なるほど、ソフトドリンクですか、
はい、
食べ物の方は何かありますか？飲み物以外で
食べ物でしたら、そうですね、星ポテっていうものがありまして、はい、それが星の形をしたポテトになってるんですけど、うんうん、なんかせっかく七夕祭だし、うん、七夕に開催されるしということで、それを意識した七夕をコンセプトにした企画になってるので、うん、なんか見て楽しめるし、
あ、食べても楽しめるし
すごくおすすめですね。
そうなんですね。
どの企画もすごく試作とかを重ねて味とかもすごい改良してみたいな、やってるので、もうどれもおすすめです。
どれもおすすめやっぱりお祭りといえば屋台みたいなところもありますよね。次にアトラクションについてお聞きしたいんですが、
はい、
まずアトラクションは室内と室外の2つがあるんですかね。
はい、そうです。
室内だと校舎の中ですかね。
はい、室内だと第一学舎の中になりますね。
第一学舎の中で、うん、はい、室外だとどのあたりですか？
室外だと、講堂前っていうスペースになるんですけど、はい、第一学舎の左側、左隣になります。
で、あのあたりに結構集結してるって感じですかね。
はい、そうですね、
はい、まずじゃあどうしましょう。室内企画だと、まあ、言える範囲でどういったものがありますか？
そうですね、毎年恒例のお化け屋敷がございます。
お化け屋敷ってどのぐらいのレベルで怖くなってますか？
もう超
怖いということで、はい、ぜひ我こそはっていう方は行っていただいて、他にも何かあったりしますか？
そうですね、室内の企画だと、だるま落とし、巨大だるま落としがあります、
それはだるま落としのもう超巨大版ってことですかね。
そうです、はい、
そうなんですね。それは最初の方におっしゃっていたお子様向けの企画の一つになるんですかね。
はい、そうですね、
なるほど。お化け屋敷はさすがに、
そうぜひ挑戦をしてもらいたいんですけど。
なるほど、そうなんですね。でその2つが、まあ、目白押しっていう、
ね、そうですね。あとはサバイバルゲームっていう企画もあって、
サバイバルゲームがあるんですか？
はい、七夕にかけて七夕の短冊を取り合おうっていうコンセプトのサバイバルゲームがあったりだとかして、
あ、そうなんですね、はい、サバイバルゲームってなると結構いろいろ企画が難しいような、安全面であったりとか、いろいろリスクヘッジも大変だと思うんですけど、その辺は結構、
そうですね、お子様でも楽しんでいただけるように、先の尖ったものをなくすであったりだとか、窓ガラス割れないように準備しておくであったりだとか、結構安全に配慮して企画を作っています。
あ、そうなんですね、
はい、
なるほど。じゃあ室外の方でしたらどんな企画がありますか？
室外の企画でしたら、室外は、縁日をイメージして作ってるんですけれども、はい、いわゆるもう縁日といえばっていうヨーヨー釣りであったりとか、うん、あとはおみくじの、恋愛バージョン、
恋愛バージョン、恋みくじ
とかもありますし、そういうもうザ縁日っていう感じのものから、うん、なんか遊園地とか のものから着想を得たような、まあ、ストラックアウトであったりとか、あとボールを使った企画であったりとか、ちょっと工夫を凝らしたものまで、
なるほど、
幅広くありますね。
そうなんですね、はい、おみくじもあるんですね。
あ、そうなんですよすごい、内容も多分めっちゃ面白いので、
なるほど、ぜひ
ぜひ運勢を試してみてください。
そう、ね、恋みくじということで、まあ七夕が、うん、織姫と彦星が年に一度会う日っていうことですけれど、すごい、はい、面白い。私もぜひ引きに行こうかなって思います。
ぜひぜひ。
いや、最後にステージ、あ、じゃない、装飾ですかね、はい、についてお聞きしたいんですが、はい、まず装飾、どういう装飾がされてますか、ね、校舎ですかね。
はい、そうですね、今年から校舎の中の装飾を凝っておりまして、はい、チキ撮影ができるブースであったりだとか、今年から七夕祭のオリジナルキャラクターっていうステランっていうキャラクターがいてて、はい、ステランが校舎の中に散りばめられている企画であったりだとかあります。
隠れミッキーみたいな感じですかね。
ステラン探してもらえたらなって思います。
ステランはどんな感じのキャラクターなんですか？
はい、お星様の形をしたキャラクターで、ハッピーを着ているキャラクターなんですけど、はい、ステンドグラスっていう毎年恒例の七夕祭の企画があって、はい、そこから着想を得たキャラクターなんですけど、はい、校舎の窓ガラスにステンドガラスのようなフィルムを貼って、点灯するっていう毎年恒例の企画があるんですけど、はい、その企画から着想を得てステランっていうキャラクターができたので、ぜひ探してもらえたらなと思います。
そうなんですね、はい、キャラクターもあるんですね、
はい、
階段とかにも装飾はありますか？
はい、例えば外の大階段であったら、階段アートって言って、前正面から見たら絵になる階段アートを作っています。
このあれですね、段 この上がるところにこう細かく、はい、細かく細かく貼っていって、はい、正面の遠くから見たら絵になるっていう、
そうです。
あ、なるほど。とステンドグラスは夜の点灯ですかね？
はい、夜に点灯されます、
もう最後のクライマックスが点灯式っていう感じですかね、
はい、
なるほど。すごくいろいろお聞きしてきたんですが、そのアトラクションごとに混雑とかってあったりしますか？
そうですね、整理券を配布している企画もいくつかありまして、例えば先ほど言ったお化け屋敷の企画であったりだとか、教室の中で手作りのスライムであったりだとか、手作りステンドグラスを作ろうっていうワークショップの企画もあるんですけれども、そういったワークショップの企画などは整理券を配布しているので、早めに来場いただけたらなと思います。
なるほど。
なんかお化け屋敷とかは昨年は4時半、始まってから1時間半、2時間とかで、はい、もう整理券が売り切れちゃうみたいなことがあったっぽいの で、
はい、
もうぜひ早く整理券をゲットしていただければと思います。
そうなんですね。七夕祭がまず何時から何時まででしたっけ？
はい、14時から21時まで、
14時から21時まで、はい、お昼過ぎからっていうことですかね。
そうですね、はい、
なるほど。ちなみに今年行かれますか、野村さん？
はい、今年行きます。
あ、行きます、
は
い、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうなんですね、すごい。昨年雨だったんですけど、今年は晴れると嬉しいですよね、
はい、嬉しいですね。
なるほど。
短冊に今年晴れてくださいって
確かに七夕のお願いがもう晴れてください晴れてください。ここまで野村さん、何か気になることとかありますか？
SNS 見たときに、その
オリジナルキャラクターの LINE スタンプの宣伝があって、はい、すごいキャラクターも可愛いらしくてどうしてそのキャラクターを作ろうってなったんですかね。
そうですね、今年の七夕祭は夏祭り感っていうのを大事にしてて、夏祭り感を押し出せるようなキャラクターを作り出したいなっていうことで、そんな思いを込めてステラン作りました。
だからハッピー来たりしてるんですね
そうですね
今結構 SNS とかも動いている状況ですか？
はい、もちろんです、うん、毎日1個か2個ぐらいずつ投稿しております。
インスタグラムとあの X で、今 SNS やってまして、はい、ぜひあのフォローしていただけたらなと思います。
はい、なるほど、はい。まあ、今年すごく夏祭り感を押し出されて、まあ、イベント企画されてるってことなんですけど、
はい、
何か浴衣でいらっしゃったりとかいう人もいますか？
もちろんです。毎年浴衣でいらっしゃって、あの、とても夏祭り感じていただけるかなと思います。
そうなんですね、なるほど、いいですね、浴衣いろいろお聞きしてきたんですけど、まあ、何かドベルカンのお二人から、まあ、最後にこうここを押したいっていう宣伝ポイントはありますか？はい、
そうですね、宣伝ポイントは今年はなんとですね、浴衣納涼祭っていうメインステージのクライマックスに行う目玉企画の最後になんとプチサプライズがあるんです。
プチサプライズですかその内容は
ちょっとお伝えすると浴衣納涼祭の最後に本当にプチではあるんですけど、はい、打ち上げ花火大会が行われるかもしれないんです。
あ、そうなんですね、はい、打ち上げ花火ですか？
はい、
もう本格的に夏祭りですね、はい、それはどこで打ち上げる予定なんですかね？
ですね、メインステージが第一学舎の前なので、第一学舎の前から見える範囲のどこかで花火が上がると思います
なるほど、じゃあもう会場にいらっしゃる方はぜひ最後までステンドグラスを見て、
はい、
点灯とどっちが先なんですか？
そうですね、点灯の方が先にあるんですけど、はい、その浴衣納涼祭最後まで見ていただけたら花火どこかでご覧いただけると思います。
なるほど、
はい、
それも今年からの新しい試みということですかね？
はい、
なるほど、そうなんです、はい、ではいろいろベルカンの森さんと山崎さんをお招きしていろいろお聞きしてきました、
はい、
では本日はこのあたりで、
はい、
はい、
神戸大学レディオ、等身大の私たち。
では本日ベルカンお二人をお招きして第233回の放送七夕祭についてお送りしました。野村さん、初めてのパーソナリティの挑戦でしたがどうでしたか？
はい、すごく緊張しました
やっぱりそうですよね、
はい、
私も1年、まあ、丸1年経ったんですけど、なかなか放送は緊張しますよねベルカンのお二人はどうでしたか、今回の放送？
はい、とても楽しくお話しさせてもらいました、はい、ぜひ七夕祭来ていただけたら嬉しいです。
すごく楽しい時間でしたぜひお越しください。
お二人とも結構喋るの慣れてらっしゃる感じがありましたがでは本日は七夕祭についてとパーソナリティの池田と
野村がお送りいたしました。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。